たくたるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは大阪市北区のみかんさんです。ありがとうございます。喘息だと言われました。大人になって喘息とは空気が悪いんでしょうね。咳はとても苦しくて胸も痛くなります。一生健康で元気っていうのはなかなか難しいですね。食は人を良くするなので本当に大切だと思っています、ということでいただきました。大人になってこういうことあるんですね。他にも、上東区からはラジオネームしまちゃんさん、堺市西区川上美代子さん、京都市伏見区、ぎっくり腰のボアコンストリクターさん、神戸市北区井上時子さん、他にもたくさんおはがきいただいています。いつもおはがきくださる、あ、もう一つ来てましたね、失礼いたしました。こちらもご相談なんですけれども、箕面市のよっちゃんさんからです。高血圧で受診しています。血管にプラークがあると言われました。プラークは何でできるのでしょうか、というこちらもご相談なんですけれどもね。はい、はい、
まあ、とりあえずね、あのみかんさんね、はい、あの喘息ね、アレルギー疾患はやっぱり腸内フローラと関係が深いので、
はい、
腸内フローラを元気にする食事、
はい、
これをね、まあ、いつも聞いていただいてると思いますんでね、
和食中心に頑張ってみてください。
それとね、まあ、プラークね、これね、まあ、脳梗塞の後遺症なんかでこういうのを持ってる人なんかもいるんですけど、まあ、まあどこの部位にできたのか分かりませんけどね、まあ、健康の原点何かっていうとね、
はい、
一番はやっぱ血液、それと血管、
はい、
この2つ一番大事なんですよね。
血液と血管、
はい、でね、血管の状態ってね、あのこれ全身の健康状態に影響して、で血管の老化っていうのは体の老化とも関係してるんですよね、
うん、
で全身血管の長さって、まあ、大体10万キロメートルあるって言われてるんだけど、あの、まあ、うん、細い血管と太い血管があるんですけど、
うん、
で毛細血管、細い血管が大体ね 99% なんですね。
はあ、ほとんど細い血管
で老化に伴ってそれが減ってっちゃうんですよ、はあ、だから10万キロメートルあった全身の血管が60歳になると、まあ、30から 40% 減っちゃうんですね。
3,4 割減っちゃう。
で、まあ、これね、全身に酸素と栄養を送るね、まあ、動脈と、全身から老廃物を回収する静脈とに分かれてるんですけども、
はい、
で動脈は要するに血液をね、心臓から全身に、まあ、行き渡らせるほどの強い圧力にこう耐えられるように、
うん、
酸素構造なんですね。
酸素にもなってるんですか、
はい、まあ、内膜、それから中膜、うん、これ中膜って筋肉層なんですね、それと外膜の酸素構造なんですね、
うん、
で血液に接している内膜と、まあ、血管の硬、まあ、硬さの元になる、ね、筋肉層の中の中膜、これがね、動脈硬化に大きな影響を与えるんですよね。
はい、
で血管の老化が進むかどうかって、このまあ2層の状態にかかってるんですけども、
はい、
であと、まあ静脈はね、筋肉層のまあ中膜がないから、まあ、2層構造なんですね、
うん、
その代わり、まあ、逆流防止のための弁がいくつもこうくっついてるわけですよ。
へー、
だから膝から下にね、こう、まあ、青黒いね、血管が浮き上がって、まあ、蛇行したね、こうコブを作ったりとか、はい、まあ、こういう、まあ、下肢静脈瘤っていうんですけど、まあ、このね、あの血管の弁のね、まあ、故障なんかでまあ発症するんですね、
はい、足の下ね、あのボコボコ膨らみますよね、うん、
でね、静脈はね、中膜がないから、まあ、効果が起きない、
はい、
だから静脈効果って聞いたことないでしょ。
あ、確かにそうですね、動脈効果は聞きますけど、
はい、で動脈のね、酸素構造の中で、まあ、真ん中のね、あの、まあ、内膜はね、まあ、血流の圧力とか、あと異物の侵入から、まあ、血管壁を守るね、まあ、バリアとして、あの働いてるわけですよ、
うん、
で、で特にね、内膜にあるね、内皮細胞から一酸化窒素っていうのをこう放出するんですよ、これがね、動脈硬化を抑えて、まあ、血管を広げる作用があるんですね、
うん、
で中膜が十分に活動すると、まあ、内皮細胞が刺激されて、で一酸化窒素が増えるんですよ、
はい、
だから適度な運動ってこういうためにも必要なんですね。
そのためにも運動は必要なんですね、は
い、でね、動脈硬化が進むとね、こう様々な、まあ、生活習慣病の引き金になっちゃって、 で血管の病気を、ね、引き起こすんですね。
硬、はあ、くなると良くないんですね。
で主な血管の病気っていうのは、まあ、よくこれ聞くと思うけど狭心症、
はい、
心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、あと大動脈瘤、
はい、
それから大動脈解離、それから下肢動脈閉塞症とかね、まあ、そういったものがあるんですね。で動脈硬化が進んでいくとね、まあ、全身の血流も悪くなるから、
うん、
例えば肝臓とかね腎臓とかさまざまな臓器も血流も悪くなって機能低下を起こしちゃうこともあるんですよね。
そうですよね。だって全身に血がちゃんと行き渡りにくくなってるってことなんですもんね、
はい、で血管壁は、まあ 年とともにね厚く硬くなって脆くなっていくんだけど、
はい、
食生活なんかのこう生活習慣の乱れとかあと不健康な状態がね続くと血管の老化ってね急速に進むんですよ、
はい、
で、まあ、特にね高血圧の人、糖尿病の人、高脂血症の人、こういう人ね血管壁、まあ、内膜にね小さな傷ができて、この傷口からね血液中の余分な、まあ、悪玉コレステロールなんかが血管壁に入り込んじゃうんですよ、う
ん、え、そんなとこ入っちゃうんですか。
そうで血管壁にとってこう異物の侵入なんで、で血液成分のね、まあ、免疫システムっていうのが働いて異物をまあ攻撃するわけですね、
うんうん、
で血管壁の中には攻撃によるまあ残骸、これがまあプラークっていうんですけど、それが溜まってまあ腫れ上がって血管を狭くしちゃうんですよ。
ほう。
で腫れ上がったプラークはまあ弾けることがあって、その傷を修復するためにね血小板が集まって、で血液の塊、要するに血栓作っちゃうんですね、
うん、
そうするとさらに血液の流れる部分が狭くなるんですね。
もう負の連鎖ですね、
はい、
はあ、
でこの血栓がね何重にも重なったりとか、まあ、別のね場所でできた血栓が剥がれて血管が詰まってしまうこともあるんですよね、
はい、
で心臓からね出たところに、まあ、大動脈ってあるんですけど、これはねまた違った老化が進むんですよ。
え、どんな老化なんですか。
で主にね血管が、まあ、カーブしてる場所があるんですけど、
うん、
で曲がったところにね非常に強い圧力がかかり続けることで、まあ、血管壁がまあ傷んじゃってね、で血管がまあ膨らんでコブを作っちゃうんですよ、
はい、
これがね大動脈瘤なんで、で破裂すると急死することもあります、
はあ、大動脈瘤ってそんなことでこう出来上がるんですね。
でまたね内膜の傷からね、まあ、穴が開いてね、
うん、
心臓から出たばかりの勢いのある血流が流れ込んで、これがね中膜に流れ込んでね、で中膜がまあ解離、まあ、剥がれることがあるんですよ、
ええ、
これが大動脈解離なんですよ。
はあ、そうですか。
で、ね、特に上行動脈、ね、これはもう破裂したらさ、
ええ、
即死になっちゃうから
怖いですよね。
でまあ、いずれにしてもね、まあ、動脈硬化が進んだ血管に発症しやすくて、
うん、
でね自覚症状がないんですよね、
はい、あ自覚症状ないんですか。
で、うん、で突然死が起こりやすい病気なんですよ。
わあ、それ自覚症状がないっていうのが怖いですね、う
ん、まあ、ダイナミック解離を起こした時なんかはね、
うん、
やっぱ体ものすごいしんどいとかね、だから私、まあ、たまたま知ってる人で、
はい、
ね、どうも最近しんどいんやって言うから、うんうん、ちょっとこう脈見たらね、まあ、明らかにおかしいから、で翌日病院行って、でそのまんま警察病院緊急搬送されて、緊急手術になった人いるんですよ。
それたまたまねかっちゃんに見つけていただいたからいいですけど、なんか体だるいななんていうのは結構みんな、あ疲れ溜まってんのかなって思っちゃいますもんね。
そういう疲れじゃないよね。
ちょっといつもと違う疲れを感じたらやっぱりそれは危険信号だと、
うん、だから彼なんかね私と会わなかったら、うん、まあ死んでるかもしれないよね。でまあコブとかね、まあ、内膜、これが、まあ、血管壁の異常を検査で、まあ、早めにね見つけることはもちろんなんだけど、それ以前にね血管を強くして予防することが大事なんですよ。
血管を強くする、
で予防の基本、要するにね血液の状態が悪くなれば、
はい、
ね、血管にいろんな問題が起きるわけですよ、
うんうん、
だから綺麗な血液を作るってことが一番大事なわけね、
はい、
あと、まあ、血液を汚さない、
はい、
で 予防の基本はやっぱり食事。
そうですよね、血を作ってるのはやっぱり毎日の食事からですもんね、うん、
で和食中心の、まあ、食養生で、であとね食べ物の受け皿、
受け皿、
うん、でこれがまあ小腸なんですよ。
はい、
が健康な小腸の腸内フローラを維持すること、
うん、
あとね血液とかホルモンとかね、はい、体内酵素とかいろいろこう作っていくのに、もうミネラルが、さまざまなミネラルが、まあ、必要なんですよ。だから不足しがちな、まあ、食用の植物ミネラルを摂取すること、
はい、
あとね、あの、まあ、腸を汚さないために、まあ、食物繊維の多いものを食べるとか、まあ、そういったことも大事だし、それとね、まあ、やっぱり適度な運動なんかね、こういったまあ生活習慣が重要なんですね。
そうですね、やっぱり食事と体を動かすこと、うん、この2つにつきますよね、うん、
それとね、あとね、姿勢のね、悪い人、
はい、
ね、だから例えばちょっと猫背の人とか、うん、ね、あるいはね、歩いてる時にね、ちょっとこう後ろに反ってる人、お腹が出て、背中が反ってる感じ、
はいはい、
これやっぱり、まあ、骨格をこう圧迫して血流悪くしますから。
あ、じゃあ姿勢もこの血流に影響するんですね。いや、もちろん影響し
ますね、うん、だから、まあ、たまにね、あの座ってる姿とか、
はい、
ね、自分で鏡を見てチェックするとかね、で意識するとある程度姿勢はあのいい状態を保つこと可能ですのでね、
はい、
であとは、まあ、これからね、あの冷えると筋肉が緊張して血管圧迫しますから、
はい、
ね、まあ、体を冷やさないこと。
そうですね、うん、女性なんかやっぱパンプスとか履くんで結構足元冷えたりするんですけど、ちょっと靴下履くとか、
そういった
こと気をつけたいですね、
は
い、
だからまあ外から冷やさない、あとまあ中から冷やさないために冷たいものもね、まあ、厳禁ですね、これからはね、
はい、ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。全長7メートル以上の腸、お腹の健康維持に乳酸菌と酵母菌の高密度発酵物質ビオネ A スティック18,360円の商品を3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタルカッチャン11月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクタルカッチャン、笑顔で元気、お相手はカッチャンこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。血液すっきりさらさらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。